続いては街角レポートです。レポーターが調布市内もしくは近辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武さんです。では呼びかけてみましょうね。たけちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今週はですね、神代植物公園にお邪魔しています。
はい、
今日調布市内はですねちょっと雲がかかっておりまして、やっぱりこの辺りもですね寒くなっています。気温がですねもう久しぶりにちょっとこの辺り、まあちょっと町のね市街に比べると低いかもしれないんですけれども、今日は5度4分となっておりまして、ちょっとねなんとなく肌寒さを感じているんですけれども、今日はですね神代植物公園さんでは、防災フェスタのイベントを行っていまして、そちらについていろいろと伺っていきたいと思います。というわけでですね、神代植物公園の広報部でいらっしゃいます神奈川美沙さんにお話伺います。神奈川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず今日のこの防災フェスタの概要からご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、首都直下型地震がこの先30年の間に 70% の確率で起こると予測されている中、神代植物公園が災害時の避難場所とか大規模救出救助活動拠点であることを意識していただき、皆さんに震災へ備えていただくために開催しているものです。
この防災フェスタというイベント自体は毎年行われてるんですか。
毎年同時期に実施しております。
さて、今日はですね、あと会場内ではどういった催しが行われているかご紹介いただいていいでしょうか。
植物会館一環の1階の展示室では、すぐに学んで役立つ情報が満載のパネル展ですとか、自衛隊や警視庁の皆さんの災害活動内容紹介や自衛隊服を着て記念撮影をしていただくポストもございます。また燃えにくい樹木の紹介や、お子様でも楽しめるものとして防災ガチャで聞いた被害状況から会場内の情報ヒントにどうやったら生き抜いていけるかを考えるゲームなどを行っています。また展示室前では消防ポンプ車や白バイ、ミニパトに乗車して記念撮影をしていただきます。
あの、なかなかですね、子どもさん向けとはゆえ、その生きるためのヒントっていうのはちょっと大きいテーマですね。
そうなんですよ。でも案外楽しくやっていただけます。はい、
この防災施設の、まあ、見学会というものが行われているということですけれども、こちらについてのご紹介よろしいですか。
はい、30分ほどの時間をかけて、園内各所にある防災トイレや照明灯、災害救援、自動販売機などの設備を利用方法などを交えてご説明しています。避難場所が神代植物公園ではない方も、他の防災公園でもおおよそ共通した施設ですので、きっと役立つ情報になると思います。
なんとなくここ、神代植物公園っていうのは、まあ、観光地、緑が綺麗なところでいつも皆さん来るというイメージなんですけれども、そう、この辺りの方からすると、避難所なんですよね。
そうですね。避難場所になってますので、木が囲まれてて、広いところっていうのは避難所に設定、指定されているので、そちら、ここもそうなんですよっていうのを意識してもらいたいと思ってます。
この防災フェスタは昨日と今日の2日間に行われているということなんですけれども、昨日土曜日の様子はいかがでしたか。
昨日は寄進者が設置されてたんですけど、約70名ぐらいの方が震度6弱を体感していただきました。縦とか横とかにすごく大きく揺れる中では、机の下に隠れるのがやっとで、皆さん体験してみてよかったって言ってくださいました。私も実際体験したんですけど、固定されてないものが散乱する状況とかが想像できて、家具の固定や通路の確保、あとブレーカーの確認など、今すぐできることは実施しなければと気づかされました。
じゃあ、神奈川さんも体験されて、で、やっぱ立ってるのも大変ってよく聞く。
腰も砕けるような感じで、あれは一度体験しないと、実際に起きた時にすぐ慌てちゃうと思います。
で、まあ、寄進者が昨日は来ていたということなんですけれども、今日はその同じ場所に、VR 防災体験ができる、まあ、VR 車っていうんですかね、はい、そちらが来ているということなんですけれども、こちらのご紹介よろしいですか。
こちら現在までのところ、都内でたった1台、最新のバーチャルリアリティ技術を活用した、これまでにない臨場感あふれる防災訓練をお届けする専用の大型車両で、360度の立体映像と揺れ、振動、匂い、水しぶき、熱気などの臨場感ある演出によって、地震、火災、 風水以外の疑似体験をして、いざという時に自分ならどうするかを考えながら命を守る力を身につけていただくというものになります。だいたい体験時間は3分で、バーチャルなんですけど、被害状況を知るのと知らないとでは大違いなので、ぜひ体験いただきたいです。私も3種類体験させてもらったんですけど、地震は揺れるので本当にびっくりして、消火器持ってなかったなとか、あそこの棚はもしかしたら崩れちゃうかもなって気づかされました。本当に臨場感がありました。
実は私も先ほど、体験させていただいたんですけれども、本当にびっくりするぐらいリアルで、VR ですから見えてくる映像ももちろんなんですけど、揺れますし、でちょっと座っているからそんなにその危険もないんですけれども、匂いとかもちゃんとできてきますし、本当にちょっとその時その時のことを考えさせられますね。
なんか水がかぶった感じとかもありましたよね。
そしてですね、今同時にペットの同行避難訓練も行われているということなので、こちらのご紹介もいいですか。
避難所での受付シミュレーションですとか、異なった環境でワンちゃんたちがゲージに入る体験、ワンちゃんと一緒に避難する訓練を東京都獣医師会多摩東支部、東京都愛玩動物協会、神代植物公園ドッグランサポーターズクラブのご協力で実施しています。災害時に大切な家族の一員であるワンちゃんとどういうふうに行動しなければならないか、ワンちゃんがその時どんな行動をするかなど一回体験していただくととてもためになると思います。
ここ数年ようやくその、避難所に、ワンちゃん猫ちゃんを連れていくっていうことを皆さん考えるようになって、実際ね連れていくとその場の様子とか全然違うと思いますが、これもちょっと体感してみたいところです。
そうなんです、ワンちゃん大切ですからね。で慌てないように体験していただきたいと思います。
この他何か今ご紹介いただいた以外に何かございますか。
会館1階では今すぐ知っておきたい防災災害についての情報満載のパネル展をやっているのですが、その中に燃えにくい木の展示があります。歴史的な火災で避難した場所によっては救われた命とそうでない命がありました。公園がどうして避難場所となっているのか、広い公園で周囲を巡らす樹木が炎症を食い止めてたくさんの方の命を救った事実があることを知っていただきたいと思って準備しております。
ありがとうございます。最後にじゃあ神奈川さんからこの放送を聞きの方にメッセージよろしいでしょうか。
災害時は救急車などの台数も限られてますから、役所や消防、警察などの補助にのみ頼るわけにはいきません。私たち自らまたは協力して助ける自助公助が命をつなぐ鍵となります。同時多発的に起こることが予測される建物の倒壊や火災の時に、自分なら誰とどうすればいいのか事前に知っておくと必ず役に立ちます。災害は必ず起きますので、今知ってその時に備えていただきたい。当園の取り組みが皆様の意識変化のきっかけになれば幸いです。また園内では今、梅園ではロウバイ、椿サザンカ園では椿が咲き始めました。朝一番にご覧いただいて、池に張る氷や、下に光る霜柱を見ていただいたり、大御室付近で見える富士山に沈む夕日ですとか、大きな島、サルスベリや、メタセコイアなど、樹形が美しい樹木が美しいシルエットを浮かべる様子など、もうたくさんの植物が楽しませてくれますので、ディープな人材植物園公園ファンになっていただきたいと思っています。ぜひご覧ください。
ありがとうございます。宮本さん、今 VR 防災体験者がすぐ近くにいるところにはいるんですけれども、ちょっと今8人が同時体験していて、ちょっと年齢の若い方だと悲鳴とかも上げているぐらい本当にリアルな感じなんですけど、これちょっとご紹介してるんですが、実は12時ぐらいまでなんですよね。
もうすぐ終わりです。30分
なのでですね、神代主治周辺の皆さん、ぜひともですね、ちょっと時間まだ間に合うと思いますので、お越しいただければと思います。防災フェスタ自体は夕方までやっていますので、開園時間帯、ぜひとも。
4時までですね。
4時までお越しいただければと思います。というわけで今日はですね、神代植物公園から防災フェスタについて、広報部の神奈川美沙さんにお話伺いました。神奈川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。本当にお話にもありましたけれども、命を守る行動っていうのは、いざという時、大きな災害が起きた時にどういう行動を取れるか。 ということに関わっていますよね。それにはいろんなシミュレーションをしておくこと、いろんなイメージトレーニングをしておくことも大事かなと思います。そのためには体験することが大事なんですけれども、こういった機会ぜひね、疑似体験を、ぜひ行っていただきたいなと思いますね。神代植物公園で今日は夕方4時まで行われているということです。防災フェスタの会場から伝えてもらいました。